はい、北です。今日はですね、無在庫販売セミナーの、すでに、買っていただいて、まあ、実践していただいている方の、声ということで、ちょっと音声を取っていこうと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ではですね、今枝さんですね。
はい。
はい。よろしくお願いします。はい
うん、よろしくお願いします。
そうですね、まあ、今枝さんは、どうですかね。まあ、最初は、僕の、その無在庫販売の、はい、セミナーを買っていただいて、そこから、まあ、実践をされたということなんですけれども、
はい。
まあ、最初、なんていうのかな、無在庫販売、なぜ始めようと思った感じですか？
今はですね、本当に、とにかくお金がなくてですね、その本業の収入もなかなか低いんですね。うん、で、それで、まあ、こういう、まあ、背取りと言われるものとかはいろいろ知ってはいたんですけど、在庫を持つことが今できないんです。うん、で、それで、まあ、たまたまこちらの、カメラの無在庫販売を知ったんですけど、
はい、
カメラの知識は今、今もなくて、もともとないんです。全然ないんですが、前からカメラかっこいいなという興味だけはあって、
うん、
で、カメラのことも知りながら、お金も稼げるならいいかなと思って。
ああ、はい、なるほどね。
はい、はい。
なんかその在庫をやっぱり持つっていうのは、やっぱりちょっとお金がかかるというか、そういう感じだと思うんですよね。
はい。
で、やっぱりね、お金がね、何百万とか持ってるんだったらいいと思うんですけど、
はい、
まあほとんどの人そこまでないわけですよね。
そうなんです、うん、
だからそうなった時にやっぱり在庫、まあ今まではどっちかというと僕も在庫転売、その普通にこう在庫持って売るっていうやり方を教えてたのがメインだったんですけども、
はいはいはい、
まあとある時にやっぱりちょっとこれは、まあ在庫リスク的なものもありますし、
はい、
やっぱりその資金的なものだとか、やっぱり、
うん、
まあ昔はですね、結構ヤフオクとかでカメラを売ったら結構すぐ売れた時代があったんですね。
はいはい、
まあ、僕も11年ぐらいやってるんで、その歴史っていうのがわかるんですけど、うん、まあ特に2008年とか2009年とか、
はい、
それぐらいとかってまだ全然そのカメラ転売とかやってる人あんまりいなかったんで、
はい、
まあ、ヤフオクに出せば売れたっていう時代があったんですよね。
そ
のリアルのカメラ屋さんとかに行って、で、それを、まあ、仕入れてきて、家に帰ってヤフオクに出せばすぐに売れたっていう、そういう感じの、まあ今でもまあある意味そういう部分もあるんですけど、
はいはい。
まあやっぱやってる人も増えてますし、そこまでその昔ほど、そのヤフオクに出せば売れるっていう感じでもなくなってきたんですね。
はいはい。
だから、まあ今どっちかというとアマゾンとか、あとメルカリとかそういう違うチャンネルとかも出てきて、
はい、
そういういろんな場所でこう併売したりだとか、そういう感じでこう一生懸命やっていかないと、なかなかその在庫をさばくっていうのもちょっと難しくなってきたと。
はいはい。
うん、っていうのもあったんで、やっぱり無在庫販売っていうのが今ちょっと流行ってるっていうところがあると思うんですね。だからまあ実際、やっぱり無在庫販売、うん、
はい、
まあ無在庫販売っていうと結構、知識が、ないと、できないとか、どうしてもなんていうのかな。ちょっと怖いって、その逆にの怖いですね。その在庫販売の怖いっていうのとまた違いますけど、在庫販売の怖いっていうのはどっちかというと、売れなかったらどうしよう的な、その在庫リスク的なもので怖いっていうことだと思うんですね。ただその無在庫販売をやるのが怖いっていう人もいるんですよね。で、これの怖いっていうのは、どっちかっていうと、その、売れた時になかったらどうしようとか、そういう感じだと思うんですよね。うん、なんか。
そうですね、
うん。そういう、なんていうかな。なんか、そういう後のことを考えちゃう。
そうですね。
うん、っていうことだと思うんですよね。だから、
はい、
ちょっと意味が違うっていうか、
うん、
同じ怖いって言っても、意味が違うんで、だから、はい、まあ、で、両方の人がいるんですよね。多分、今枝さんは、どっちかっていうと、無在庫はそんなに怖くないけど、在庫の方が、
怖いですね。
怖いっていう、そういう感じですよね、どっちかって。
そうです
ね。払えなかった、お金をね、払えなかったら、まあ、特にクレジットカードとかで買ってたら、それを後で1ヶ月後とかで払わないといけないんで、
はい。
その辺がちょっと怖いとか、そういうのもあるんですね。
そうです。うん。そうですね。はい。
だからまあ、それは、 ね、あの人それぞれなんで、あの別に在庫からやってもいいし無在庫からやってもいいと僕は思ってるんですけど、
うん、
あの無在庫からやるっていうのもなんか今枝さん見てて、あ、これも一つだなと思ったんですよね。
はいはいはい。
だから今までは在庫をまずやってから、まあ、無在庫に行きましょうっていう話をずっとしてたんですけど、
うん、
なんか別にどっちでもいいのかなと思い始めて、
うん、
だから別に無在庫でやれるんだったら別にね最初からやってもいいのかなと思ったんですよ、
うん
うん、そこは人それぞれだと思ったんで、
うん
うん、どうですかね。なんか無在庫販売はあんまりそこに怖さっていうのはなかったんですか。
なんかもうそもそもまだこの無在庫販売っていう言葉の意味も分かってなかったんですよね。でそれをあの商品紹介 のレターを読んで、
はい、
まあ、売れてから仕入れて送ればいいっていう話だったんで、まあ、それならできるのかなって思ったのと、まあ、逆にそんなこと本当に成立するのかなという思いはありましたね。
あ、なるほどね、
はい、
うん、そうですよね。なかなかそれがね、どういうふうにじゃあ具体的にやるのかって言っても、
そうそうそう、イメージが
なかなかわからないという感じ
ですね、
まあそうですね。だからとりあえずやってみるっていうのもねすごい大事なことだし、
そうですね、
なんかこう、うん、大事っていうかね、なかなかみんなやらないんですよね、はい、あのこういうセミナーとか、うん、せっかくいろいろノウハウ喋ってるんですけど、
うん、
それを見てもなんかね、そのノウハウ本当かよみたいな感じになっちゃったりとか、
うん、
でこう結構疑ってるような感じになっちゃって、あんまりやらなかったりとか、まあ、単純にめんどくさいっていうのもあるかもしれないんですけど、
うん、
なんかやらないんですよとにかく、
うん、
みんな、まあそうですね、まあ、2割3割ぐらいの人は大体やるんですけど、2割ぐらい
かな、はい、
まあある程度の人はやりますけど、でもやらない人も多いんですよね、
うん
うん、それってなんか なんでなんですかね。今枝さんはなんでやるんですか、そうやって。
そうですね、まあまあ、いただいたノウハウがですね、まあ、とても洗練されていまして、やることがすごく明確でシンプルなんですよね。だから、ま
あ、
サクサクと実践することができました。ただ、まあ、先ほどもお話にあったようにその難しいことはないんですけど、やっぱ怖かったっていうのがありまして、
まあ、
まあ、本当に一番何怖かったっていうのは、でこれって売れた時本当にどうするんだろうなっていう怖さがずっとありましたね。
まあまあそれはね、どうしてもしょうがないですよね、やっぱり、
はい、
うん、で結構だからやっぱりみんなやらない原因っていうのはその怖さとか不安だと思うんですよね、
うん
うん、だからそこはね、やっぱり僕もそうなんですよね。やっぱり、まあ、カメラ転売っていうところで言えばできてるかもしれないけど、
うん、
違うジャンルとかだったらやっぱ全然わかんないことだったらやっぱり不安だし、
はい、
なんかあったらどうしようっていうのは絶対あるわけですね、
うん、
だからみんな一緒なんで、あんまりそこにね、はい、自分だけっていう風なことを思う必要もないですし、まあみんな多分怖がってるんで、うん、何かしら怖がって生きてるから、
はい、
まあそこは開き直った方がいいんじゃないかなと思ったりしますね。
はいはいはい。
まあね、本当にアマゾンとかだったらね、やっぱ結構ね、そのなんだ、アカウントとか止まったらどうしようとかね、やっぱり、
うんうんうん、
アマゾンばっかりやってるとどうしてもそうなったりとかするんですよね。でもまあ今結構いろんなね、販売チャンネルもあるしね、アマゾンダメだったらヤフオクとかメルカリとかもあるわけだし、
はい。
うん。まあ他のやり方もいろいろあるわけですよね。
うん、うん。
だから別になんか一個ダメになったからって言って、まあアマゾン、まあ難しいですけど、アマゾンとアカウントとかもね、復活する方法みたいなのもなんかあるみたいだし。まあ、そうそう。だから別になんかそこまでね、みんな怖がらなくても、まあただまあ一生懸命やらないとやっぱりね、ダメですけどね。ある程度。やっぱり。うん。なんか、その楽してどうのこうのっていうね、時代でもないと思うんで。
そうですね。
うん。ある程度やっぱ仕事だったっていうか、そのビジネスなんで、やっぱりある程度のね、まあ、無在庫やってればわかると思うんですけど、
はい。
いろいろとね、問題も起きたりしますよね、なんか。
そうですね。うん、そうですね。
そこはやっぱね、はい、でも対処していくことによってまた知識もついてきますし、
はい。
うん。そういう感じでね、やっぱりやっていくのが重要だと思うんですよね。
はい、うん。
なんかその無在庫販売セミナーをね、買うときに、なんか不安とか、そういうのありましたか？なんか。
まあ、無在庫販売セミナーを買うときに不安があったというのは、まあ、例えば、僕が買わせていただいたときの値段は、まあ、そこまで、高くなかったんですけど、ただまあ、 これを買って本当にその稼げるのかなっていうところは、まあ、不安というところとかやっぱりそれがありましたね。でそのレターを見てその先ほどもありましたけど本当にそのこと成立するのかなっていう思いもありながら、まあ、その購入ボタンを押したというのが今でも記憶にありますし、まあ、ただそこの不安に関しては今僕が申し上げた不安、そんなことが本当に成立するのかなというのと本当に稼げるのかなっていう不安に関しては、まあ、セミナーの内容を見たらだいぶ解消されましたので、そこはまあはいなのかなと見ていただければというところかもしれませんね。
まあね、当時安かったですからね。まあ、
そうですね。
今ちょっと高くなってます。まあでも今でも安いっちゃ安いんですけど、なんかこう、はい、事例も当時はあんまなかったんで、その時
そうですね。
そうそう、誰もまだやってない状況、新規の状況だったんで。はい、ただ今はもうこうやってね、実際にやってる人が出てきてるって、結構結果も出てるっていう感じなんで、
はい、
まあちょっと状況は変わってるとは思うんですけど、
そうですね。
うん。まあ最初はどうしてもね、やっぱり実績ゼロの状態でね、やるしかないところがあったんで。
そうなんですよね。
まあ、ただまあ僕はね、昔からそのカメラ転売、まあ無在庫じゃない方のね、あれとかやってたんで、まあ、いろいろやってきた面はあったんですけど、ではまあね、最初はやっぱりちょっと、本当に稼げるのかなっていうのはある、なんとなくあるかもしれないですね。
そうですね。
まあね、本当、でも、まあ結局やるかどうかっていうところでね、本当に1万円とか2万円とかね、そんなのって結構ね、すぐ回収はできちゃう。まあやればですけど、
やればですよね。
やったらね、本当に回収できちゃうような金額になっちゃってるんで、で、それが結構ずっと続いていくじゃないですか。なんか、一回ノウハウ学べば。で、まあもちろん無在庫のね、その作業っていうのは必要ですけど、ただそれが、まあ1回2回で終わらず、その10回20回とか、場合によって100回200回って続いていくわけじゃないですか。
はい、はい。
これはすごいでかいと思ってて、なんかそこでね、1万円2万円っていうね、そういう金額を払うことによって、その後どれだけ収入変わってくるんだって話。
そうですね。
だから本当に安すぎるっていうぐらいなんですよね、これは。
はい、はい、はい。
だから本当に言うとね、まあ10万、20万とかでもね、その塾みたいな普通結構するもんね、のって結構あると思うんですけど、まあそれから考えたらかなり安い金額だし、とかって感じなんでしょうね。
はい。
だからまあ本当にね、そうですね、まあ、買ったらやってほしいっていうのがありますね。
はい、はい。
やらなかったらなんかあんまり、ね、意味がないんで。で、そうですね。じゃあ次行きましょうか。なんか、やってみて、どんな感想がありました？
そうですね。やってみた感想としては、やっぱりその、先ほども言いましたが、やはりその、さくさく実践するのは、その、やることがシンプル、なので、その、やることに対して難しさは本当にないですね。だから、全くの初心者の方々、知識がない方や、パソコンの操作が苦手だなと思う方も、本当に、サイトが見れれば、別にクリックが分かればできるような、本当に そういうスタイルなので、その、見比べて、で、クリックができれば、本当にその程度の、その、シンプルな作業で、どんどん出品ができるっていうところは実感としてありましたね。例えば、もう価格を設定するためにも、いろんなところから調べてこなきゃいけないですとか、そういった、ね、ツールを使わなきゃいけないですとか、そういったことが一切ないので、そこは安心して実践できましたね。
ああ、なるほどね。
はい。
なんかそういうのって、やっぱ転売とかだとどうしてもね、その、複雑というか、
そうです、そうです。
めんどくさいことが多いようなね、のが結構多いんですよね。
そうですね。だから、
まあ輸入とかやるにしても結構難しい。
そうですね。
なんかやるにしても、やっぱできないんですよね、なかなか。まあ、できる人もいるとは思うんですけど、やっぱ少なかったりとかするし、やっぱ相当頑張らないと。
そうですね。
なかなか結果出ないですから、でまあ、小さなものをやってもね、やっぱり利益が500円とかなっちゃったりしてもしょうがないですし、やっぱ、ある程度のね、利幅が取れて、で、かつ、まあ、ノウハウとかもそんなにね、シンプルな感じで、できるのって、ほ
ん
とカメラ転売ぐらいじゃないかなと思うものなんで、だから、みんなやればいいのにと。 思うんですよね。
はい。
そうそうそうそう。まあ思いません、なんかでもみんなやればいいのにって。
そうですね、やっぱりあのやる前とやる後では全然気持ちも違いますね。あのいや、やる前は確かにこれみんな怖いだろうなって思いながらやってたんですよ、
うん、
ただやっぱり今ね、実際に結果が出てしまった今となってはみんなやればいいのにって思いますね。確かにね。
そうですね、
うん、
あんまりそんなにね、あの洗練っていうか、まあなんていうかな、ノウハウとしてこうそんなに、うん、簡単にっていうか、うん、
はい、
そういうのって意外とないんで、
うん、
そうそう、意外と何をするにしてもやっぱなんか難しいものが多くて、
そうですね、
そう、そこをね、うん、もうちょっとなんか再現性高くできないかなとは思ってたんですよね、
うん、
うん、って感じなんでね、だから良かったですね、
うん、いや良かったですね、うん、本当に、
はい、うん、なんかその時にあれですね、恐怖とかね、あったと思うんですけど、その実践するときに、
はい、はいはい、
うん、なんかどうして実践できました、なんかその恐怖に勝った原因とか。
そうですね、まあやっぱりやっていく中でもいろいろ分かんないことがもうたくさん出てきたんです。やっぱりどれだけシンプルといってもやっぱりそのもう本当に初心者なので、これって何なんだろうとか、これってあのどうしたらいいんだろうってことはもうたくさん出てきたんですけども、それはあのメールで北さんに全部質問することができましたので、分からないことはもうとにかくメールで質問してましたね。もう一つのメールに7つ質問をね送る近くで、ね、ありますもんね。
ありましたね。
ありました、ありました、うん、だからそういうね細かいことはね、例えばもう本当にめっちゃ細かい、これってこの切れ端ってどうするんですかとか、めちゃめちゃ細かいことも全部、不安なことはもう全部メールで聞いてましたし、そういう細かいことでも全部あのメールで、本当になんか1時間以内に、もう早かったらもう送ってすぐに返信来たりもしてましたので、そこは本当に安心して、もうサポートが受けられたので、本当に安心してきましたね。
なるほどね。
はい。
やっぱそういうのってね、まあ、もちろん無罪鑑判セミナー聞くだけでも、まあ、ある程度ね、やってる人とかだったら分かるかもしれないですけど、
うん、
まだ全くの初心者の人とかだったら、やっぱりね、質問とかでいろいろ聞いてもらわないと、なかなか分からないこともあると思うんで、
うん、
そこはやっぱね、質問して、いっぱいね、質問してくれたのは、実際やっぱそういうふうにこうね、やっていかないと、ね、なかなか、進んでいかないと思うんですよ。
そうですね。
だからなんかそれもやっぱりね、質問できるような環境っていうのをやっぱり作りたかったっていうのもありますし、
うん、
うん、まあね、当時はね、その最初教材買っただけでも質問できたんですよね。ただ今はちょっともうそれはちょっと期間限定だったんですけど、ただ、
はい、
そのこれ買った人にですね、その会員制の、まあ、サービスがあるんですけど、そのコミュニティに入ったら質問ができるっていうか、まあ、無制限にね、できたりするんで、はい、まあ、すごいね、なんていうのかな、無罪鑑判ってやっぱりね、いろいろ細かい時、こういう時どうしようっていうのは結構あると思うんですよね。うん、
ありますね。
ただ、そこでやっぱりわからないからつまずいてできないとか、そういう風になってしまったらちょっともったいないと思ったんで、
うん、
だからそういうのをやってるんですよね。
うん。
うん、まあ別にね、それは別に質問はしなくてもできるっていう人は別にそれだけ聞いてもらってやってもいいんですけど、
うん、
まあどうですか、実際やっぱり質問ね、あった方が良かったってことですよね。
いや本当にそうですよ。なんでしょうね、やっていく中でもう分からないことなんてもいくらも出てきたんで、例えば実際に最初に商品が売れた時の事例を話すと、最初に商品が売れた時にどうやって送ればいいのかまず分からないし、じゃあ段ボールはどうするんだみたいなところも分かんないし、それを全部聞けて全部返答が返ってきたのはね、とってもありがたかったですね。
まあ、意外とないんですよね、そういうのって。
ないですよね、
教材とかもね、そんな、メールとかも、
うんうん、
まあ、そもそもあんまりねサポートがね、
ね、
してくれる人とかも意外と少ないんで、
はい、
まあ塾とかに入ってもあんまりないっていう話も聞きますし、
うんうん、
まあそれはちょっとね、さすがに、
ね、うん、
そこはやっぱちゃんとやっていかないとっていうのも 僕はやっぱそういうのはね、質問はね、なかなか結構やってきた方で、なんかね、いろいろ、昔もいたんですよね、結構質問いっぱいしてくる人。うん、
はいはい。
で、そうそう。で、その人はやっぱ稼げてるし、なんかね、やっぱそこの前のめり感というか、そういうのがやっぱ重要かなと思うんですよね。だって、で、意外とそういう人少ないんですよね。やってて分かったんですけど。なんか、10人に1人もいないんじゃないかなって、そういう前のめり的な人って。
そうなんですね。
なんかね、意外とね、もっとみんなやればいいのにって思うんですし、なんか質問もね、なんかどんどんね、せっかく質問していいっていう風になってるんだったら、もっと質問してね、来たらいいのにと思うんですけど、なんかね、みんなあんまり質問してこないかったりとか、あんまり、なんていうの、そういう報告とか質問とかしてこない人が多いんですよね。で、これはやっぱもったいないなぁといつも思ってて、なんかもうどんどんどんどん利用していったらいいのになぁと思うんですよね。なんで質問しないのかなっていう話、思ってるんですけどね。なんか、なんでだと思います？なんか、あんまり。
いや、
怖いな。
それはですね、多分、やっぱりセミナーを僕は、一番最初、無料で質問を受け付けていただいたときに、質問をする前提で、セミナーを聞いてたんですよ。
ああ。
そうなんです。なので、わからないことを覚えておきながら、セミナーを聞いていましたし、質問をもうするって初めから決めてましたので、聞きながら、もう一回聞いて質問を全部7個洗い出して送ったりしてたんです。だからそれをするかしないかというと、あとは実践をしないから質問が出てこないっていうのと多分2つあると思いますね。
なるほどね。はいはいはいはい。
はい。
だからなんかそうですね、やっぱり質問前提というか、なんかやる前提というか、
そうですそうです。
そういう感じでやっぱり教材とかね、せっかく買うんだったら、やってほしいなと思うんですね。まあ、とりあえず買っておこうみたいな感じで、やっぱり買ってる人もいると思うんですね。
そうですね。
まあ、別にそれは悪いとは言わないんですけど、まあ、そういうね、知識が増えるだけでも、十分、なんていうの、1万円、2万円の教材でも、全然、知識が増えるだけでも価値があるっていう人もいるんで、それは別にいいと思うんですよ。だって、僕だっていろいろ買ってきた方だし、なんか全然やってないやつもあると思うんですよね。まあもちろんやったやつもありますけど、そんなにやってなかったやつもあると思うんで、まあそれは別に、しょうがないと思いますけど、まあせっかくならね、まあちょっとでもやってみたら、ね、1ヶ月でも2ヶ月でもやってくれれば、面白いんじゃないかなと思うんですよね。
そうですね。
なんか、いろいろ、なんだろうな。なんか、だから、なんか、1ヶ月、2ヶ月でもやってたら、なんかイメージも湧いてくるし、で、カメラね、なんか、まあ僕は昔からカメラちょっとやってた方だったんですけど、なんかね、なんだろうな、これみんなないのかなと思うのは、こんなカメラあるんだとか、そういう感じでなんか、意外と楽しいんじゃないかなって気はするんですけど、どうなんでしょうね。カメラ、あんまり興味ないのかな、みんな。
まあ、僕は先ほどもね、お話ししました通り、もともとカメラかっこいいなっていう興味があったんですよね。で、今実際、まあ、今、実践してから1ヶ月程度ですけど、今、もう実際カメラ欲しいですからね。買えないですけど。はいはい。やっぱりカメラにどんどん興味も湧いてくるし、やっぱりやってみて思ったのは、あ、こんなのがあるのかと。あ、こんなに種類がいっぱいあるんだっていうのも、あるし、知らなかったメーカーもたくさんあったし、やっぱりどんどんやればやるほどカメラというものに興味が湧いてきたっていうのが実感としてありますね。
まあそうですよね。
ですね。
まあなんで何かね、結構転売とかってやっぱりどうしてもその利益っていうかお金っていうところに執着しがちなんで、ですけど、まあ別にそれはいいんですけどね、やっぱりお金っても大事だし、ただまあせっかくやるならやっぱり、なんていうの、知識がどんどん増えていく感覚、っていうのも、やっぱすごい面白いというか、楽しいというか、そういうのの一つだと思うんで、まあそこも楽しみながらやってもらえればなと思うんですよね。
そうですね。
で、僕もなんかその無在庫販売で言うと、やっぱりその、まあ、さっき言ったね、ギリギリの在庫しかないやつとかだったら、意外となくて、売れたら意外となくて、ネットどこもなくて、で、結構リアル探し回ったりとかしたこともあるんですよね。
はいはい。
最初の方特に。まあ、最近は少ない、はい、まあ、ほぼないですけど、
うん、
昔、やり始めた時、
うん、
2013年ぐらいとかは結構ね、内心焦ってた時あるんですよね。
うん、
でもまあ今となっては結構、そこでまたリアル仕入れに行くじゃないですか。
そうですね。
そしたらまたそこでなんか違うもん仕入れられたりとかして、
うん、
まあその利益はそこでペイしたりとかもしたんで、
はいはいはいはい。
そういう感覚でやってたんですよね。だから、
うん、
まあそれも一つの思い出じゃないけど、
うん、
まあ、あんまり良くはないと思いますけどね。ただ、そうなったらそれで楽しむしかないじゃないですか。もう。
そうですね。うん、
で、片っ端から電話してとかね。
うん、
片っ端から店。まあ、いきなり店回るとちょっとやっぱ、今となってはちょっと効率悪かったなと思うんですけど、
うん、
まあ、事前にね、在庫あるかどうか店に電話するぐらいだったらできると思うんで、
うん、
まあ、そういう感じでやっていけばいいのかなと思うし。
うん。
うん、まあ、その中で、だから、いろんな店もね、分かってきますし、そのね、うん、ここ電話してこんな対応だったとかね、ここはこういう、この店はこういうのがあるとかもだんだん分かってくるんで、
はいはい、
どんどん効率的になってくるんですよ。
う
ん。うん、だから、そうそう、それがやっぱ3年とかやってたらもう相当効率化もするし、
うん。
大体これがここにあるっていうのも分かってくるから、すごい面白いと思いますけどね。
うん、そうですね。
うん。
うん、やっぱりまあ、この、今メールサポートの話が先ほど出ましたけども、やっぱりそこまで実践されてる北さんに、いつでも相談できるっていうのも本当に強いと思っていて、その、まあ、もし万が一今僕が出品している中で、どこにもないってことがあった時に、もう、どんどん質問しようと思ってますしね。はい。
ああ、そうそう、そうなんですね。本当はね、だから、そういうのサービスもあんまり巷にもなかったんで、
要は
高額塾ぐらい入ったら、まあ確かにそのサポートっていうのがあったりとか、
はい、
高いものに入ればようやくってとこだったと思うんですよね。
はいはいはい。
ただ僕はこれはかなりの安くでやってるんで、そのサポートも。
そうですね。
5000円とかでやってるんですよね、ぶっちゃけ。
そうですよね。
だからちょっと安すぎるなーっていうのは正直あるんですけど、
はい。
まあね、やっぱいろいろまあ最初だしっていうのもちょっとあるんですけど、ただやっぱりね、そういうのはちょっと、なんていうの、他がね、あんまやってないことやりたいっていうのもあったんで、
はい。
だから、結構、うん、それではやっぱりね、インパクトがあったんじゃないかなと思うんですよね。
うんうんうん。
だから、そうですね、まあ本当はだからね、5000円とかだったら、まあ基本個別で5000円っていうのはないもんなんです、大体は。
うんうん、
そんなところは、あんま、そんな聞かないじゃないですか。
個別で。うん、聞かないですね。
個別サポートあって5000円、月5000円とかって、そんなサービスってなんか聞いたことあります？
ないです、ないです、ないです。
そんなことをやってるんで、
うん、
うん、ちょっとね、もっとみんなね、そこら辺も考えてやってほしいなとは思うんですけどね。
はいはい。
うん、はいはい。で、実際にね、どれぐらいでこう、商品って売れました？なんか。
実際ですね、このセミナーを8月5日に聞きまして、先ほどもあったようにセミナーを聞きながら質問をしながら、どんどん出品をしていきまして、
はい、
で、最初に商品が売れたのが8月21日に初めて商品が売れましたね。いや、本当にその時はもう嬉しかったと、はい、もうその一言ですね。
まあ、そうですね、
はい。
はい。はいはいはい。どれぐらいその時出品数はどれぐらいでした？なんか。
はい、出品数がこの時で確かその30品ようやく出品しましたっていうメールを北さんに送ったことがあるんですよ。
あ、
やっと出品30品ですみたいな、本当にこの作業はちりつもですねっていうメールを送ってまして、
はいはいはい。
でそのあたりだったので、だいたい多分50品以下ですね。
ああ、なるほどね。
はい。
じゃあ40品とかそれぐらいとかの時に、
そうです、そうです、そうです、そうです。
もう売れたわけですね。
そうなんです、そうなんです。だから僕としても、まさかと思いまして、なんだとみたいな、びっくりしたんですよ。はい。
それ結構ね、すごいなと思ってましたね。なんか、やっぱ無在庫ってどうしても数勝負になるところがあるから、
はい、
なかなか40品とかで売れるっていうのが、そんなに、早く売れるっていうのもね、僕もあんまり、そこまで、思ってなかったんですけど、
はい。
なんかね、まあ、今枝さんのそのちょっと商品の選択っていうのが意外とうまいかったなっていうのもちょっと思ったんですけど、
うん、
まあ僕がまあセミナーで言ってたこともそうなんですけど、ちょっとなんていうのかな、他のライバルがあんまり少ないようなものをちょっと探すのがうまいなと思ったんですよね。
だから、
そうそうそう。まあ、ライバルがやっぱ多いやつも、まあ、まあ、それもとりあえず出すっていう感覚でやればいいとは思うんですけど、やっぱりその率的に、やっぱりライバル少ないものの方が、まあ、当然売れやすいので、
はい。
まあ、そういったものを登録していく方が、やっぱいいかなと思うんですよね。
うん。
まあ、そこら辺のね、探し方とか、うん、探し方っていうかな。でも、まあ、今枝さん自体が結構、僕もあんまり考えてなかったようなやり方でやってたんで、
はい。
それは良かったなと思いますけどね。
うん。
うん。だからまあ、そうですね。まあ、40品ぐらいでまあ、1個売れて、
うん、
で、まあ、そこからまた何個か売れてましたね。
そうなんです。まあ、口頭でですね、まあ、ポンポンと言ってると、10月21日に売れて、8月28日に売れて、9月10日に売れて、9月12日に売れているっていうのが、まあ、現段階ですね。はい。
なるほどね。
はい。
うん。結構、そうですね。割と、やっぱまあ今4個売れたっていうことですけど。
そうですね。
で、まあ1個の利益とかもまあ、それなりに、出てましたよね。
一番高い利益で、7640円です。
ああ、そうですよね。
はい。
まあ、その商品とかも結構、うん、割と、ええー、と思ったんですけど。
はい。
まあ、でもそういうのが意外とあったりもするんですよね。まあ、そんなにね、まあ、難しいっていうか、そんなに、まあ、ちょっとレアな商品だったんですけど、でも、
うん、
結構意外と普通に、ね、カメラ屋さんとかにポッと置いてあるぐらいのものというか、そういうものが普通に、それぐらいの利益が出たっていう感じですよね。
いや、本当にそうだと思いますよ。うん、本当に。うん。そんなね。
そうそうそう。そういうのって、そうそう、なんか、うん、なんていうの？普通はあんまりないんじゃないかって思うかもしれないんですけど、
うん、
結構あるんですよね。
うん、ありますね、結構ね。
そうそうそう。うん、だから、僕とかもね、今日なんか売れたものもね、
はい。
普通に利益1万以上
で、そうですか、
出るようなものが売れてたんで、なんか、やっぱね、まあそれもやっぱり僕も最近だいぶ出品数増やしたっていうのもあるんですけど、
あ、そうですね。
ちょっとまたマニアックなものっていうか、またレアなものとかもいろいろありますし、
はい、
まだまだ開拓してないとこあったんですね。
うん。
そういう、まあ一般的なやっぱりメーカー、キャノンとかニコンとかっていうのはみんな、知ってると思うんですよ。
はい。
でも、ちょっとマニアックなメーカーで、あんまりみんながそこまでやってないメーカーとかもまだ全然あるんですね、実は。
はいはいはい。
うん、まあそこら辺狙っていったらまだまだ開拓、もっと開拓できるんじゃないかなと思うんですよね。
そうですね。
で、今日僕が売れたのもそういうちょっとキヤノン、ニコンみたいな、そういう、まあもちろんそういうのも売れてるんですけど、
はい。
それプラス、ちょっとレア、はい、他がやってないようなところも狙っていった方が、
はい、
やっぱどんどん利益は上がってくるのかなっていう気はしますね。
そうですね、うん、はい。
ただまあもちろんそのレアなものだけでやるっていうよりはもちろん定番商品もある程度置いとくっていうのも、うん、これはこれで重要なことではあるんですよ、
うん、そうですね、うん、思わぬ時に売れたりしますからね。
そうそう、はい、なんかなんていうの別にお お
おお
電話ですね。
いや大丈夫、大丈夫です、はい、
っていうような感じかな。うん
うん、
うん。というわけで、うん、まあそんな感じかな。まあだから結構、まあ、うん、一言で言うと、まあね、本当に、やらないと損だよっていうのは、まあ損だよっていうのもあれ、僕が言うのもあれですけど、まあでも本当にそんな感じだと思うんですよね。
うん、そうですね。
そうそうそう。
まあ、ね、まあ、実際にね、まあこの短期間で、やれば4品売れてるっていうのもありますからね、うん、はい。
だからあとはもうね出品数もっと増やしていったりだとか、
はい、
その値段改定とかそういうのをやっていけばもっと利益増えてきますし、
うん、
そうそう、まあ最初はねちょっとその出品の登録っていうのがちょっとめんどくさいかもしれないんですけど、
うんうんうんうん、
一度出品してしまえば、
うん、
それがずっと 残りますからね。
そうですね、僕も最初その意味がよく分からなかったんですけど、やっていくとなるほどって思いましたね。あの確かにあの最初はめんどくさいけど、まあ、一回出品してしまえばっていうのはやれば分かります。はい、
そうそう、普通にだから転売とかってね、本当ね、これ結構あの問題というか転売の抱えるあのデメリットなんですけど、
うん、
要は積み上がっていかないんですよね。
うん、
要はどういうことかっていうと、例えば何か仕入れて何か売りましたと、
うん、
でまあ1個5000円とか、1万円とか利益出ましたと、
うん、
って言ったところでそれで終わりなんですよね。
うん、
そっからの積み上げっていうのがあんまりないんですよ。
はいはいはい。
これって結構あのでまたその5000円とか1万円稼ごうと思ったらまた出品しないと、また仕入れて出品しないといけないんですね。
うんうんうん、
だから要は労働収入的なものになっちゃうと。
そうそうですね。うん、
そうだからそれってなんかね、結構転売のちょっと欠点でもあるんですけど、
うん、
その自動収入的なものじゃないです。まあ外注化とかね、いろいろやっていけばもちろん ある程度はできるかもしれないんですけど、
うん、
まあでもやっぱ労働的なところがどうしてもあるんですね、転売って。
そうですね。
ただ無在庫だと、その出品自体はもうね、例えば300品とか400品とか出せば、それはあるわけじゃない。それが積み上がっていくわけですね。
そうですね。そこの出品数がその積み上がっていく感覚っていうのはありますよね。
そうそうそう。だから300品、400品、500品って増やしていけば、
うん、
だんだんその売れ方も変わってきて、
うん、
その定期的に売れるようになっていくんですね。
うんうんうん、
それでそれの頻度がだんだん上がってくるんで、
うん、
そこはね、まあ、完全に 100% 積み上がってるとは言いませんけど、
うん、
まあ、半分ぐらいの、ちょっと、なんていうの、不労所得感が、在庫転売よりも、まあ、多いような感じですね。
そうですね。
だから、その辺はね、僕はすごい面白いなっていうか、まあ、サイトアフィリとかね、その辺まで行くと、まあ、ほぼ自動化できるとは思うんですけど、ただまあ、それのね、収入になるまでが相当かかりますから。
そうですね。
大体そこでみんな挫折するんですけど、
うん、
半年とかね、1年間とか全然収入全部ゼロで、
うん、
それの期間耐えられないです、なかなか。
そうですね、なかなか。
そう。でも、無在庫販売だと、まあ、100% 自動化っていうのは難しいですけど、
その、はい、
半分ぐらいは自動化的な、まあ、積み上がっていく感覚があって、
うん、
かつまあ1ヶ月目から収入が入ってくると。
っていうね、そうですね、
そういう両方の良さがあると思うんですね。
うんうんうん。
在庫、完全な在庫転売だと、まあ、積み上がり感が全然ないんで、
うん、
まあ、ちょっと工夫しないと、外注化とかそういうふうに工夫しないと、うん、まあ、労働になっちゃうと。
うん。
でも、無在庫にするとそういう感覚があるんで、
うん、
これは僕は結構いいなと思ってるんですよね。
うん、
うん、だまあもちろんその中でね、例えばだからこういうふうに考えるとすごいいいなと思ったのは、
はい、
その無在庫販売をやるって決めますよね、まずで、
うんうん、
まあ、まず無在庫販売で登録していったりとかして、で売れたら買うっていうのをやってって、
うん、
でその中でなんか相場よりすごい安いなとかですね、
はいはい、
そういうのを見つけたらそれは在庫として持てばいいだけなんですね。
この間ありましたね、僕がそれもね。
あ、そうそうそうそう、
ありました、ありました。
僕がちょっと言ったんですけど、結構安いものがあって、これだったらもう在庫で持ってもいいかなっていう、そういうものがあったんで、うんうん、そういう場合は在庫にすればいいと思うんですね。
うん。
うん。それはやっぱり、相場より結構安いものっていうのは、結構早く売れていくもんなんで、
うん、
早く買わないともうなくなっちゃうもんなんですね。
うんうん、うん。
そうそう。だからそういうのは在庫で持てばいいし、そこは臨機応変に、
うん、うん、
全部必ずしも無在庫でやらないといけないっていうわけではないと。
そうですね。
いうことですね。だから、それをやりながら、在庫もちょろちょろやっていけばいいんじゃないかなと思うんですよね。
うん、うん。そうですね。
そうそう。そしたらね、本当両方のメリットが味わえる。在庫販売にももちろんメリットあるんですよ。
うん、
無在庫販売だとどうしても高く売ってるんで、
うん、
その制約率がね、出品数に比べて制約率が低いっていうデメリットがあるんですけど、
はい、
在庫だと、それなりの、ね、安くできるわけじゃないですか。
うん、ま
あ、それなりにも安く仕入れてるっていう状況があるんで、
うん、
ある程度最安値とか、
うん、
それぐらいで出してもいいわけですよね、
うん、
で。それでも利益が出るぐらいで仕入れておけば、
うん、
全然できるんで早いんですよね。その売れやすいというか、
うんうん、
10品とか20品しか出品してなくても、 結構売れていくんで。
うんうんうん。
うん、だからそういうメリットももちろんあるから、だから両方の、その、メリット、デメリットを考えながら、両方やるのが、まあ、最終的には、おすすめではあるんですけどね。
はい。
うん。だからそこら辺、臨機応変に。
そうですね。
やっていけばいいかなと思いますね。
はい。まあ、今の話にあった、そのね、安かったから在庫で持ったものが今手元にあるんですけど、まあ、これがね、いつ売れていくか、はい、また売れたらね、5000円の方のコミュニティでまた報告しますけど。
はいはいはい。
はい、はい。
それはだからもうね、本当に、まあ、その辺もね、ちょろちょろ、体験していってね、やっていくといいんじゃないかなと思いますしね。
はい、そうですね。うん、
で、まあ、在庫でやるんだったらまたね、まあ、無在庫だとちょっと使えないんですけど、在庫だと、Amazon の FBA っていうね、ところで、Amazon が、発送してくれるっていうのもあるんで、
はいはい。
在庫販売の場合、逆にそういう形で、まあ、半分、まあ、ちょっと半分、発送の部分は、自動化的なことができるんで、
うん、
まあ、そこら辺もやっていきながら、
うん、
そこら辺も覚えていくと、強いなと思いますね。
そうですね。
はい。なんで、まあ、そんな感じかな。うん。なんで、一応、その無在庫転売の話をさせていただいたんですけども。
はい。
まあ、今後ね、その無在庫販売セミナーをちょっと買ってやってみようとか、今後無在庫販売をやっていこうという、なんか方に向けて、うん。
はい。
なんか最後にちょっと、これやっといた方がいいよとか、まあ、一言なんかあれば、お願いしたいんですけどね。
ああ、わかりました。はい。まあ、そうですね。まあ、売れた時にね、まあ、商品がなかったらどうしようとか、まあ、本当に、まあ、こんな値段で売れるのかなっていうのはね、買ってくれるのかなっていうのは本当に、まあ、ありました。で、ただまあ、そんなことを思ってた僕も、こんな僕でもまあ、実践してから1ヶ月で4つの商品が売れて、まあ、結果1万5000円ぐらいの利益は、出すことができたので、
うん、
まあ、今ね、もし商品を買っていただいても、それはもうすぐ回収できるのかなとも思いますし。で、まあ今はね、価格帯の安い商品、低い商品ばかりを中心に出品してるんですけども、まあ今後はね、高い商品も、高額な商品も出品していこうと思ってますので、で、この高額な商品が出品できるっていうのも、で、売れ残りのリスクがゼロ。そもそも無在庫でやってるから、その在庫が残るっていうリスクがゼロっていうこの強みがあるからできることなんですよね。
うん、
だから、安心してこう出品することができる。どんどん出品することができるから、早いっていうのもあると思うんですよ、
うん。
で、まあ、この無在庫販売セミナーはね、カメラの知識がもう一切なくて、で、転売すらやったことがない僕でもできたノウハウなんで、
うん、
今ね、興味を持ってこの音声を聞いてる人は、うん、まあ、ぜひね、やっていただきたいなと思いますね。
うん。
うん。
そうですね。まあ、うん、高いものもね、そうですね。最初やっぱ高いもの、なかなか、ね。
うん、怖いです、怖いです。
そうそう、それもあると思うんで。
はい。
うん、だから、やっぱね、今これ、安いものだけでも1万5000利益出てるんだったら。
いや、そうなんですね。ね、
高いものだったら1個で1万円とか利益出る時も全然あるんで。まあ、もっとね、上がってくると思いますし、やっぱり、そこら辺はちょっと最初勇気いるかもしれないんですけど、まあそこは少しずつですね。はいはい、
そうですね。
やっていくといいんじゃないかなと思います。やっぱり、うん、まあそれがやっぱりいいですよね。最初はそこそこのところからやってって、
そうそうそう。
ね、高いものに、やっていけばもっと利益が増えるんで、
うん。
うん。はい。って感じですかね。はい、うん。
そうですね。
はい。
はい。
じゃあ、今日は今枝さん、ありがとうございました。
いや、ご視聴ありがとうございました。
はい。
はい。